皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。先週の月曜日ぐらいからちょっと風邪をひきましてですね、首から上半身の粘膜をほとんどやられて、咳は出るわ、鼻は出るわ、痛いわ、ムズムズするわ、盛んに薬を飲んだりうがいをしたりしてやっとここまで回復しましたが、多少治りかけの菌を皆さんに向かってばらまいておりますので、どうぞ抑えるところから抑えていただいて、帰ったら必ずうがいをなさってです、黙ってるわけにいかないですから私ね、マスクして喋るわけにもいかないし、今日は南ユダ王国最後の光ヨシア王という人のお話をしたいと思います。まあ、今年は旧約聖書の話をずっとしておりましてね、聖書は何といってもですね、世界のベストセラーですから、世界でこれほど売れてこれほど読まれている本はないんです。それで、まあ、教会に来ている方はそれ以外の方よりもはるかに聖書に親しんでいるはずですが、意外にあんまりよく知らないお話もあったりしますよね。よく知ってる話もあるけどもよく知らない話もあって、なんで神様こんな分厚いね、本を私たちに与えてくださったのかなと思うわけで、まあでも神様が与えてくださったものですから、全てのそれこそ一点一角に至るまでですね、この神のメッセージが込められているわけでして、ヨハネの 3-16 だけじゃないわけで、ただまあ場所によってはなかなか理解するのに骨が折れるとか、いろんな知識が必要だとか、あるいは忍耐が必要だとかということはありますが、まあこの旧約聖書を新約聖書に比べれば忍耐もいるし多少の努力もいるところですけれども、しかし神様のメッセージがですねここに込められているということをお話しし続けているわけであります。今日はイスラエルの歴史、まあ、イスラエルという国がですね、まあ、国としてできたというか成り立ったのはこのパレスチナにヨシアに伴われて入国してからですね、その後一つの王国であった時代が100年ぐらいあって、その後北と南に分裂してですね、そして北王国は紀元前の722年に、まあ、国としての手をなさなくなってしまう、まあ、まだそこに住民は住んでいたようですけどもね。南王国の方はダビデ王の子供たちが王位につき続けてこの南ユダ王国というものを守っていったわけです。で、先々週ですね、この南ユダ王国が最大の危機に瀕した時のお話をいたしました。ヒゼキヤという人が王様でありまして、アッシリアの王様が攻めてきて、アッシリア軍がエルサレムをぐるっと取り囲んでですね、もう風前の灯火という時に彼が主に祈ってですね、助けていただいたというお話をしたわけですけれども、このヒゼキヤ王が亡くなった後ですね、まあ、彼がそのイスラ南ユダ王国を少し立て直して、これからもう一回うまくいくんじゃないかなと思ったら、彼の息子のですねマナセという王様が、これがまあとんでもない悪い王様でありまして、どうしてヒゼキヤみたいな立派なお父さんからこんなとんでもない息子が出てきたのかなというような、王様なんですけれども、このマナセという王様が、この南ユダ王国では最も悪い王様で、まあ、悪いというのはつまりその神様の戒めに背いてね、まあ、霊的な意味で、というか宗教的な意味で悪い王様でありまして、 しかもその治世が55年もあったんですね。55年間でこの南ユダ王国がせっかくヒゼキヤが頑張って盛り立てたのにまたガタガタになってしまう。その息子のアモンという人が、まあ、彼は2年王様について2年目に謀反で死んでしまうんです。アモンが謀反で死ぬというですね、なんかちょっと近い大したあれじゃないですけど、でこの謀反を起こした家臣も、まあ、何らかの形で、こう排斥されて、ヨシアという8歳にまだ8歳になったばっかりがこの王位につくんですよ。ヨシアは王様8歳で王様についてます、日本だとね、その平安時代だとか奈良時代だとか、その戦国時代だとかね、よくあったみたいですけどね、そういうようなことが。でもこの南ユダでは8歳で王様についたっていうのはこの人だけですね。で、しかしこのヨシアという人がですね、若くして王になるわけですけれども、非常にこの、まあ、宗教的に、良い王様でありまして、もう一度この南ユダ王国を神様の方にこう向けるんですね。しかし残念なことに、弱い40になる前に死んでしまってですね、その後4人の王様が立ちますが、これがいずれも悪い王様で、最終的にゼデキヤという王様の時にエルサレムがバビロンによって、総攻撃を受けて、2つの石が積み重なることがなかったというぐらい粉々に壊されましてですね、そしてユダの人たちも多くは命を奪われたりバビロンに連れて行かれたりして、この南ユダ王国の歴史がここで幕を閉じるわけです。その歴史の幕が閉じる前の最後のですね、輝いた時代ということで、まあ、最後の光と呼んでいるわけですけれども、まあ、そのヨシアの話をする前にですね、ちょっとマナセがどんだけひどいことをしたかということをちょっとお話したいと思うんですが、列王記の下の21章というところで、聖書をお持ちの方は、開いていただきたいと思いますけれども、まあ、この夏は列王記のお話をね、まあ、先週は呼ぶ記の話をしたんですけれども、列王記を随分開いたので、皆さんも列王記は少し親しんでいただいたんじゃないかとは思いますが、列王記上下とありますけど、その下の方のですね、21章でありますけれども、そこを読みますと、このマナセという王様がですね、彼は12歳で王となって55年間エルサレムの王と出会ったと、まあ、彼も割と若くして王となっておりますけれども、彼はですね、この主の目に悪とされることをことごとく行いまして、これを55年間続けたわけであります。どんなことをやったかというと、聖なる高台を作りました。聖なる高台っていうのが、この南ユダ王国の宗教的混乱の元だったんだということは繰り返しお話をしております。イスラエルにおいて、まあ、動物の犠牲ですよね。礼拝というのは動物の犠牲なんですけども、動物の犠牲を捧げて良いところはエルサレムの神殿の中の祭壇一箇所だけです。神様はそこでしか捧げちゃいけないと言われたのに、イスラエルの人たちはいちいちエルサレムなんか行くのめんどくさいと、ね、このうちの裏に立派な、丘があるとか、ね、素敵な木があるからここでやっちゃおうじゃないかと、したらあそこまで行かなくてもいいからということで、まあ、そこをかしこに勝手に作りましてですね、でそこでこう礼拝をした。これがまあ聖なる高台というもので、前にも話しましたが、いまだにあの辺を発掘するとその跡がボコボコ出てくるんですね。で、ヒゼキヤはこれをことごとくね、潰したんですけども、マナセはまたもう一回それを立て直しちゃった。さらにイスラエルの王アハブが行ったように、バールの祭壇を築きアシェラ像を作ったと、ね、あの北王国最悪の王であった、アハブ、イザベルという恐ろしい奥さんのいたあのアハブが積極的に導入をいたしました、まあ、カナンの地域神でもありますけれども、このバールの祭壇を、こともあろうに 主の神殿のありましたこのイスラエルにエルサレムに作ったと。さらにアシェラの像、アシェラというのはバールの奥さんですけれども、アシェラ像も作った。さらにですね、彼は天の万象の前にひれ伏し、これに仕えたというんですね。天の万象というと、つまり星だとか月だとか太陽だとかですね、そういうその、宇宙のいろんなものに、を礼拝すると。でこれはあの盛んだったのはですね、エジプトだったようですね。エジプトはその太陽神ね、太陽神の使いがあのフンコロガシですから、スカラベね、スカラベってフンを転がして、礼拝で言うような話じゃないですけど、この転がしてるのが丸いんですよね、であれが太陽に似てるというんで、スカラベは太陽神の使いだということでエジプトで崇められたんです。エジプトの壁画なんか見るといっぱい出てくるんですね。でなんかそういうようなものも積極的に取り入れてですね、これに仕えたと。それから主の神殿の2つの庭に天の万象のための祭壇を築いた、まあ、こともあろうにですね、神様の主なる神の神殿の庭にこの天の万象のための祭壇を、まあ、太陽の神殿と祭壇と、例えば月の祭壇みたいなものを作ってですね、ちゃんと主なる神の祭壇あるんですよ。でも他にもいろいろ作って、それから彼はですね、この21章の6節を見ると、彼は自分の子に火の中を通らせ、占いやまじないを行い、口寄せや霊媒を用いるなど、主の目に悪とされることを数々行って主の怒りを招いたと。自分の子に火の中を通らせたと書いてあるんですが、これはよく出てくる表現なんですけれども、決して火の輪くぐりをさせたということではありません。まあ、恐ろしい話ですが、要するに子供を生贄に捧げたということです。これは世の東西を問わず、実は今でもこの子供を捧げるということが、行われています。で実はアメリカでも一時えらい問題になったことがあってですね、その悪魔礼拝っていうのがあって、それにこの子供を捧げたりと、いうようなことがありまして、まあ、ニュースになったこともあるんですね。それで子供が何人も殺されたというようなことがあって、この昔のことですから、日本でもねそういうことはあったわけだし、でこの主なる神はそういうことが行われないようにということで立法を定めてですね、捧げるのは牛と羊とヤギと鳩に聖と、ね、それ以外のものは捧げるなよと決められたんですよ。人間は効き目がありそうだったら我が子さえ捧げるような愚かなものだから、そういうことがないように立法を与えられたのにですね、マナセはこともあろうに、子供を捧げるようなことまでしてしまっていたと。それから占いやまじないやですね、口寄せ霊媒というんですけれども、要するにその死んだ人との交信をするみたいなね、日本でもいたことかねありますよね、まあどこまで信憑性があるのか分かりませんが、これは結局この本当ならば主なる神様に、伺うべきところをですね、そういういかがわしい連中に、いろんなことを聞いて、結局は自分のやりたいようなことをやっていたんじゃないかと思うんですけれども、それを数々行ったと。ゆえにですね、主なる神は激しくお怒りになって、見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす、私はエルサレムを拭い去るとまでおっしゃってるんですね。エルサレムは主なる神がご自分の神殿をここに建てようと言われたところですから、そのエルサレムをさえ拭い去ると、そうおっしゃった。しかし不思議なことは、なぜこの悪い王様の治世が55年も続いたかということですよね。これまでの歴史を見ていくと、悪い王様ってのはみんな治世が短いんですよね。数日なんていう人もいましたけれども、このマナセに関しては 一人だけですけれども極端に長くて、神様は彼をこの王位につけ続けられたのはなぜだろうかと、不思議でしょうがないですね。しかしながらこのマナセが死に、そして息子のアモンも謀反によって死んだ後ですね、登場したのがヨシアであります。さっきも言いましたけれども、ヨシアが王様とされた時にはまだ8歳でありまして、すぐに王様として仕事をしたということは考えにくいわけですけれども、治世の第18年、弱い26歳の時に、彼が王様として、初めにやったことが神殿の修復だったんですね。おじいちゃんがマナセでお父さんがアモンなのに、ヨシアは王様になって18年経って、26歳の時に、少し自分の力を持って、何か政治ができるようになった時にですね、最初に命じたことが神殿の修復だったんです。彼なりに何か心を痛めていたんじゃないかと思うんですけれども、おじいちゃんやお父さんがボロボロにしてしまったこの死の神殿の修復を始めたとあります。ちょっとその辺読みたいと思いますけれども、列王記下の22章、3節からですが、ヨシア王の治世第18年に、王はメシュラムの孫でアツァルヤの子である書記官シャファンを主の神殿に使わしていった。大祭司ヒルキヤのもとに上り、主の神殿に納められた献金、すなわち入り口を守る者たちが民から集めたものを集計させなさい。それを主の神殿の責任を負っている工事担当者の手に渡し、さらに神殿の破損を修理するために主の神殿にいる工事担当者に渡しなさい。すなわち職人、建築作業員、石工に渡し、神殿修理のための木材や切石を買わせなさい。ただし彼らは忠実に仕事をしているから、彼らに渡した金の監査は必要ではないと。神殿にやってきてですね、要するにお賽銭を、そこに献金をですね、みんな投げ入れていったんだと思うんですけれども、ヨシア王はそのお金をそのまま、神殿の修復のために使いなさいと。それまでは多分悪い祭司とかがいて、それを懐してたりしたんじゃないかと思うんですよ。なのでヨシアはそれはもう全部修理をする人に渡しなさいと命じて、おじいちゃんと父親がめちゃくちゃにしてしまった神殿を建て直したわけですね。そこで、決定的なことが起こったんです。22章の8節ですけれども、その時大祭司ヒルキヤは書記官シャファンに、大祭司ヒルキヤという大祭司がね、書記官シャファンに、私は主の神殿で立法の書を見つけましたと言った。神殿の修復をしている時に、おそらくどっか倉庫の奥の方でですね、この主の立法の書が見つかったんです。巻物ですね。おそらくこれは申命記の一部だったんじゃないかと思われてますけれども、マナセとアモンがもう神羅万象の祭壇を作ったり、いろんな偶像をその中にしちゃって、むちゃくちゃにしちゃってたんですね。でこの立法の書も巻物ですけれども、どっか倉庫の奥の方に、捨てられてたと思うんですよ。で修理をしている時に祭司がね、修理をしている人がなんか変なもん出てきたぞと、なんだよこの巻物はみたいな感じで、それで、祭司がそれを見ると、それが立法の書であったと。ということはこの祭司は知らなかったということですね。こういうものがあるということ、祭司すら知らなかった。でもイスラエルの人たちにとってこれ一番大切なものですよね、立法の書というのは。これがなかったら彼らは主なる神様に正しく従っていくことはできないわけです。ああすべきである、こうすべきである、これはダメだ、あれはダメだと いうことがちゃんと書いてあるわけですから、要するにこのルールブックがなく、ゲームをやっているもんですね。サッカーをやっているもんです。手を使っちゃいけないですか、サッカーはね、人を蹴っちゃいけないとかね、あんまり大したルールはないですけれども、あんまりいい例えじゃないな。自動車学校行かないで車に乗ってるようなもんですよね。もう自分で好きな放題、この右も左も関係なく走ってるような。この立法の書が見つかったということで驚きましてですね、この書記官シャファンが王のもとに来てこれを報告して、しもべどもは神殿にあった献金を取り出して主の神殿の責任を負っている工事担当者に渡しましたと。祭司ヒルキヤが私に一つの書を渡しましたと告げて、王の前でその書を読み上げた。王はその立法の書の言葉を聞くと衣を裂いたんですね。ヨシアをショックだった。聞いたことなかったんです。王様でありながらこの立法の書の言葉を聞いたことなかったんです。でも彼は何らかのこの気持ちで神殿を修復しなきゃと思って神殿を修復した。そのおそらく彼の心根にですね、主なる神様が答えてくださって、立法の書を見つけさせてですね、それをヨシアに聞かせられたんじゃないかなと思ったりもしますが、でもヨシアはですね、それを聞いて本当にショックを受けまして衣を裂いたと書いてあります。でもそもそもこの立法の書が失われていたということ自体が驚くべきことですけれども、でこの立法の書の言葉を聞いて衣を裂いたヨシアはですね、ヨシア王は家臣にですね、こう言ってます。この見つかった書の言葉について私のため、民のため、ユダ全体のため、主の御旨を尋ねに行け。我々の先祖がこの書の言葉に耳を傾けず、我々についてそこに記された通りに全てのことを行わなかったために、我々に向かって燃え上がった主の怒りは激しいからだ。彼はこの言葉を聞いてですね、きっと神様は怒ってらっしゃる。当然ですよ。我々の先祖っていうのは彼のお父さんとおじいちゃんですよね。もうありとあらゆる偶像を、神羅万象の神々を取り入れて、聖なる高台をあちこちに作ってですね、霊媒だ、口寄せだ、神様が嫌がることはあらゆることをやってた。だからきっと神様は怒っておられるはずだから、神様が主の身旨を尋ねに行ってほしいと、そう家臣に告げるわけですね。でも家臣は、その続きを見ますと、女預言者のフルダという人のところに、行っております。預言者というと男の人ばっかりかなと思ったら、ちゃんと女性も出てきます。フルダという人ですけど、フルダの手紙とかフルダの書いたものはないんですけどね、フルダという人が、おりまして、このフルダさんのところに家臣たちが使わされていってですね、きっと神様お怒りになっているんじゃないでしょうか、散々悪いことをね、仙台戦仙台の王がやってまいりましたので、いかがでしょうかということを聞きに行ったわけですね。で、それを受けてこの女預言者フルダは神様の言葉としてこう言っています。主の心を尋ねるためにあなたたちを使わしたユダの王にこう言いなさい。あなたが聞いた言葉についてイスラエルの神主はこう言われる。私がこのところとその住民につき、それが荒れ果て呪われたものになると言ったのを聞いて、あなたは心を痛め、主の前にへり下り、衣を裂き、私の前で泣いたので、私はあなたの願いを聞き入れたと主は言われる。それへ見よ、私はあなたを先祖の数に加える。あなたは安らかに息を引き取って墓に葬られるであろう。私がこのところに下す災いのどれもその目で見ることがないと。 古田を通して神様がですね、ヨシアがこの立法の書を聞いて、衣を裂いて、まあ、ここには涙を流したとありますが、心を痛め悔い改めた姿を見てですね、あなたの願いを聞き入れようと、つまり神が下そうとしているその災いを、少し待ってやろうと言われたわけですね。本来ならばもうとっくに滅ぼされて叱るべきなわけですけれども、でもヨシアが、まあ、本当間一髪ですね、立法の書が見つかって、それを聞いて彼が悔い改めたその姿を神様をご覧になって、この下そうと思っておられた災いを待ってくださったわけであります。それを聞きましてですね、この王様ヨシア王は、全ての民を神殿に集めました。まあ、今日の御言葉として挙げたとこですけれども、23章ですが、そこで王は人を使わしてユダとエルサレムの全ての長老を自分のもとに集めた。王はユダの全ての人々、エルサレムの全ての住民と共に主の神殿に上り、全ての住民、祭司と預言者、下の者から上の者まで全ての民と共に主の神殿に上り、主の神殿で見つかった契約の書の全ての言葉を彼らに読み聞かせたと。とにかくもう全員集めてですね、主の神殿に、ギッチギチだったと思いますけれども、みんな並べてですね、この見つかった新主の立法の書を読み聞かせたわけであります。そして、それから王は柱の傍らに立って主の御前で契約を結び、主に従って歩み心を尽くして魂を尽くして主の戒めと定めと掟を守り、この書に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わったと。立法の書を読んでですね、主に従って歩むというこの約束をしたわけですね。で、まあ、契約を交わしたというようなことが書いてありますけれども、これはちょうどイスラエルの民が、パレスチナの約束の地に入る前にですね、申命記を読んで、そこで、主に従えば祝福、従われなければ呪いがあると、ね、その契約にみんな合意するかとモーセが聞いて、はい、その約束に合意しますと言って、まあ、そこでこの契約を結んだんですね、神様と。まあ、それをもう一回やったわけです、ここで。まあ、そういう意味でこれは申命記じゃないかと言われているわけですが、王様をはじめとしてことごとく民はですね、神様との約束をもう一度ここで結んだんですね。ちょっと時が遅かったんですけどね、でももう一回神様とやり直そうと、そういう約束をいたしまして、ヨシア王は徹底的なこの改革を行いました。まあ、改革というか粛清というかですね、まずはこの異教の神々の排斥ですね、バールだとかアシュラだとか天の万象の神々の祭壇だとかですね、そんなものを全部運び出して焼き払ってですね、その灰をベテルに持ってって撒いたと書いてあるんですね。それから聖なる高台を取り除いていったのはもちろん当然のことですけれども、なんとヨシアはサマリアの町々にあった聖なる高台の神殿も取り除いています。北王国の首都であったサマリアですね、もう北王国は国としてもう滅びちゃってるんですけども、まだまだそこに民が残っていて、そこに聖なる高台があったので、ヨシア王はあれがもともとやっぱり良くなかったということで、サマリアまで行ってですね、聖なる高台をもう本当に徹底的に、間違った礼拝の場を取り除いていきました。それからまた口寄せ礼拝テラフィムっていうのはよく分かんないですけども、偶像ユダの地とエルサレムに見られる憎むべきものを一掃したと。そのようにこのヨシア王はこの南ユダ王国からですね、主なる神を礼拝する、正しく礼拝する、それを妨げていた 異教、偶像、さまざまな悪い習慣を取り除いていきました。そして、もう一つ彼がやったことはですね、水越祭を復活したんですね。実はこれはヒゼキヤ王がやったことと同じなんですね。ヒゼキヤ王もその前の王様の時に国が乱れてしまったので、異教を取り除いた、聖なる高台を取り除き、そして水越祭を復活させたとあるんですけれども、この話は列王記には書いてありませんで、歴代史の方に書いてあるんですが、マナセの時代には全くこの水越祭とかね、他の種の礼祭といわれるお祭りは行われなくなっていた。そこでヨシアは主の立法の書に書いてあったわけですから、これをやらなきゃということでね、水越祭を復活いたしました。ヨシアはエルサレムにおいて主の水越祭を祝い、第一の月の14日に水越の生贄をほふったと。またヨシア王は民のために羊、子羊、子ヤギを提供した。これらは皆そこにいる全ての人の水越の生贄のためであり、その数は3万匹、牛も3000頭に及んだ。これらは王の財産の中から提供された。ヨシアはこの生贄の動物をですね、要するにポケットマネーで、ね、自分の財産の中から提供したと。ヨシア王のね、心意気が感じられますね。そして、この彼の行った水越祭について、このように歴代史の著者が評価しておりますけれども、預言者サムエルの時代以来イスラエルにおいてこのような水越祭が祝われたことはなく、ヨシアが祭司レビ人、そこに居合わせた全てのユダとイスラエルの人々およびエルサレムの住民と共に祝ったような水越祭を行った者はイスラエルの歴代の王の中に一人もいなかったと。最高の賛辞で、彼のやったことが、褒められているわけですね。サムエルの時代からこの時代までなかったというんですから、あのダビデもソロモンもあるいはヒゼキヤもこのような盛大な水越の祝いをしなかったということで、あります。そういう意味でこのヨシアはイスラエルの歴史のですね、最後の、輝きであったわけですね。しかしながらこのヨシア王はですね、39歳の時かな、8歳で王様になって、治世31年の時に、エジプトの王様が北上してきたんですね。エジプトの王様は南ウダ王国なんか全然、相手にしてなかったんです。エジプトは前にも言いましたけれども、この南下してくるバビロンに対して、先手攻撃を打とうと思って、悪いけどちょっとあんたのところの国に通らせてくれと、お宅の国は、ちっぽけな弱い国だから、なんかしようとは思わないので、どうか通過させてくれと言ったんですが、ヨシアはですね、ちょっと決起に流行ったのかどうか分かりませんが、軍隊引きずりで出てっちゃったんです。ならそのエジプト軍の放った矢に撃たれてですね、死んじゃったんですね。でも彼はちゃんと葬られた最後の王様になったと書いてあります。で、預言者エレミアが、エレミアの話はまた今度しますけれども、ヨシア王の死を悼みましてね、そりゃそうですよ、このヨシア王がイスラエルのこの南ユダの国を、もう一度神様に向けたわけですから、悲しみの歌を歌ったと書いてあります。エレミア愛歌とは違う歌でしょうけれども、ヨシア王の死を悼んで歌を作ったと記されています。これがヨシアというですね、ヨシュアではないです、ヨシアですね、ヨシア、似たような名前なんですけどね、ヨシアという王様で、皆さんもどっかね、記憶の隅に入れといてあげれば、浮かばれるっていうのは変ですけどね、教会でそういう表現は正しくないんですけども、南ユダ最後の王様、若くして、王となり、そして最後は、非業の死ではありましたけれども、精一杯に神様に対して実直に従っていった、この王様の ことを少し覚えていただければと思うんですが、まあちょっと付け足しですけどね、このお話が私たちに問いかけている真理は何だろうかということですが、まあやっぱりこのヨシアがこのような改革を行って、また主なる神に迎えたというのは、あの神殿の修理の時に発見された立法ですね、主の立法であります。それが見つかって、それを彼は読み聞いたから、自分は間違ったことをし、自分たちは今まで間違ってきたことをしていたということに気づいたわけですね。やっぱり主の御言葉が隠されていてはですね、私たちは正しく神様に仕えることもできないし、主の祝福をいただくことはできないわけですね。果たして私たちはこの御言葉を、聖書の言葉を隠していないだろうかと、ね、隠しておりません、ちゃんと本棚にずっと置いてありますって、ね、一番いいところに置いてありますがほとんど出てきませんとか、教会に来るときに持ってくるカバンの中にずっと入ってますとかね、日曜日のたびに時々出してますとか、そういうことのないようにですね、いつでも読めるように、いつでもこの手に取ってですね、これを神様との会話ですから、私たちにとって最も大切なこの主の言葉が隠されていないようにしていきたいと思うんですね。そしてあのヨシア王が立法の書を読んで衣を裂いた、このヨシア王という人は、読めば読むほど非常に純粋でね、素直な人ですね。これがいいと思えばすぐにする、間違っていると思えばこれを改める、そういうこの素直で、実直な人だったと思うんですけれども、私たちもこの聖書の言葉を読み聞いて、間違っているなと思えばそれを直さなきゃいけないし、こうしようと思えばそれを決意したら実行すると、そういう素直な、ね、信仰を神様は求めていらっしゃいますね。そして、主なる神様との関係を妨害しているものが あったら、これを取り除かなければならない。なんでですね、このイスラエルの民、神様が選ばれた特別な民なのに、ちょっと気を抜くとすぐにいろんな神々を導入したり、今回は天の晩鐘まで礼拝するようなことをしてしまうのか。それは人間の、これは本性というか性なんですね。人間は本当に気をつけていないと、神様を純粋に信じていくということからすぐに離れてしまう、すぐにいろんな神々を導入してしまう、神様に聞けばいいのに、他のいろんなものに聞いてしまう、霊媒だ口寄せだって出てきましたけれども、これは別にその遠い国の大昔の特別な人たちの歴史じゃないんです。これは人間の歴史なんです、私たちの歴史なんですね。私たちがここに出ていることが私たちの中にも起こるんだということを気をつけなければならない。主なる神を礼拝するということは、主なる神以外の神々はそこにあってはならないわけですから、純粋に主を信じるということを心がけなければならない。またそれを心定めていかなければなりません。そしてヨシア王が立法の書を読んでですね、あの水越し祭を行った、そしてイスラエルの歴史の中で彼ほど素晴らしい水越し祭を行った王はいなかったと評価されておりますけれども、女子ポケットマネーから牛3万匹羊3万匹、牛3000頭を出したという、このやはり神の言葉を聞いてそれを実行する実行力というかね、それが神様に喜ばれたヨシアの姿勢ではないかと思うんですね。私たちも主の御言葉を聞くだけではなくて実行する、それは新約聖書にも書いてある話ですが、結局は聖書に全てに一貫して書いてある話なんです。旧約聖書の話今年しておりますけれども、 旧約聖書に入った話と新約聖書に入った話が違うということはないんですね。どこを開けてもって変な話ですけれども、神様が私たちに願ってらっしゃることは同じだし、神に従う者が取るべき態度は同じだし、またそれに対して神様が答えてくださるその祝福も同じなんですね。この同じ原則、同じ真理のうちに私たちは生かされているわけであります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今日は7世紀の紀元前7世紀南ユダ王国の最後の立派な王でありましたヨシア王について学ぶことができて感謝をいたします。立法の書が見つかった時に彼が衣を裂き、そして神様にがさぞお怒りになっているだろうと思ってその思いを聞きに行かせ、さらにその国からあらゆる異教を取り除いて、ことごとくあなたの願われる通りに実行していった、その素直で純粋な信仰の姿勢に私たちも学ぶことができるように、いつでも私たちも本当に弱いものでありますので、あなたとの関係の中に歪んだものや不純なものが混じり込みやすいものであります。主の御言葉をそばに置き、これに耳を傾けて、常にあなたとの本当に純粋な良い関係を持ち続け、あなたとの契約を守り通していくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。